あ、もしもし。
はい、もしもし。
あ、いつもありがとうございます、天野さん。
あ、はい。
はい。よろしくお願いします。今回の、はい、お話について、ここのところ、
はい、
今ちょうどアメリカが、なんていうんですか、中間選挙とかなんてやつで、ニュース的に盛り上がってると思うんですけど、その辺のところはもうちょっと、はい、まあ、考察するには時間がかかるのかななんて思うんですけど、アメリカ絡みの話で、はい、ちょっと、なんかまたイランにイチャモンつけてるみたいなことが起こってるじゃないですか。なんか制裁するぞみたいな話っていうのが。
はい、
で、その辺のところは、天野さんの目から見て、どんな、はい、この制裁にどんな意味があって、で、はい、それをこう各国がどう見てるのかみたいな話っていうのをちょっと教えていただけたらなと思うんですけども。
はい。
はい。
11月5日からですね。
はい。
イランへの経済制裁を発動したわけですけども。
はい。
で、これはですね、他の国も追随していくわけですよね。アメリカがイラン経済制裁するぞってなるとね。
はい。
はい。なんでアメリカ一国がね、イラン経済に対して制裁をすると他の国が従うのかっていうことが、
うん、
まあ結構疑問だったりする人が多いと思うんですけども、
ね、はい、
まあちょっとそこについてお話をしたいと思うんですけども、はい。はい、で、まずね、すでにもう第2弾目なんですね、今回イランに制裁するの、トランプが。
トランプさん自体が2回目ってことですか？
第1弾はもう8月7日に発動されてまして、その、まあ、ね、はい、内容としてはですね、はい、まあ、イラン政府によるアメリカドル紙幣の購入の禁止とか、
はい、
自動車部門との取引の禁止とか、アルミや鉄鋼の取引の禁止とかですね、はい、まあ、そういった内容なんですけども、
はい、それが8月、はい、
もう8月7日に発動されてるわけですね、
はいはい、
で、今回、まあ、11月5日に発動された第2弾がですね、
はい、
原油石油取引の禁止と、
うん、なるほど、
あとは中央銀行やその他の金融機関との取引の禁止と、まあ、イラン中央銀行とかですね、
はい、
そういったイランの他の金融機関との取引の禁止、
うん、
あと海運や造船などの公安関係者との取引の禁止、保険及び再保険業の禁止とか、まあ、そういった内容になってるわけですね。
なるほど、はい、
まあ、なので第1弾と第2弾合わせたら本当に産業全般
そうですよね、
に対して経済制裁を加えたっていうことですね。
はい、
うん、はい、で、これはね、本当に、まあ、ダメージは大きいんですよ、イラン経済にとって、
うん、そうですよね。
で、今回のその経済制裁によってですね、まあ、はい、IMF が試算している状況では、はい、イランの経済規模ですね、
はい、
に対して、今年1年は18年はマイナス 1.5%、
はい、
2019年来年はマイナス 3.6% になるだろう、
うん、
だから、まあ、かなり打撃ですよね。
そうですよね、
特にイランというのは新興国ですから、
はい、
まあ、かなり経済成長圧力は強いんですけど、
はい、
まあ、今回の経済制裁によってマイナスになってしまうところですよね。
うん、なるほど。
だからやっぱすごい影響が強いってことなんですね。
そうですよね、
で、インフレ率は 30% になるというふうに予測されてるわけですね。
インフレ率は 30%、はい、
物価の上昇率ですね、
はい、
はい、うん、それはやっぱり海外からこう輸入ができなくなる、
はい、
そうですね、
はい、
まあ、そうすると物価が高くなっちゃうとですね、安い輸入品の、うん、できなくなる、貿易できなくなるんで、
はい、
はい、
そうすると
物価が上昇して 30% だ、 30% 物価上昇するということはね、
はい、
今100円なものが130円出さないと買えないっていうことですから、うん
うん、そうですね。
で、かつ当然ね、マイナス成長になるわけだから賃金は上がらないわけですよね、
うん、
あ、まあ、そうすると、まあ、30% 分単純計算すれば生活費が増えるってことですよね。
そうですよね、首が締まりますね、これだとちょっとね、生活も、
まあ、かなり厳しくなります
ね、 厳しいですね、
はい、ということで結構強烈な経済制裁だってことです、うんうん、
はい、
はい、で、ね、当然ア メリカ一国だけだったら、
はい、
まあ、ここまで影響を受けないわけですよ、イランも、
うん、
でも他の国がアメリカのこの経済制裁に従うので、うん、ここまで深刻なダメージを受けるっていうことです、
うんうんうん、
でなんでね、日本とか欧州とかね、
はい、
まあ、そういった国々が、
はい、
企業がそのイランとの取引をこうアメリカになら停止していくのかっていうところなんですよ、うん、問題は、
はい、乗っかっていきますね、うん、各国がね、
そうですね、
うん、
それはね、あのアメリカがね、
はい、
あのこの経済制裁に通ずしに企業とかにはね、
はい、
世界最大の米国市場から締め出すぞと、
うん、
で巨額の制裁金を課すと、
はい、
いうふうに言ってるからなんです、
はい、
アメリカ国内で商売できなくなりますよと、
はい
はい、そういうふうな脅しをしているので、
うん、
その世界中の企業は従うってことです、イランの経済制裁、
うんうんうん、なんかこすいですね、やってることがね
そうですね、うん、あ、まあ、アメリカ、それだけやっぱアメリカの経済的な存在感が大きいってことです、
はい、うんうん、これあの各国が分かりましたって、はい、こうアメリカに従う方向で動いていくってなった時に、その各国とイランとのこう国交とかそういうのって良くないですよね、なんだよ制裁しやがってって話でしょ、だって、
まあそうですよ、ただイランとアメリカどっち仲良くなるの、はい、仲悪くなるの嫌ですかって言うと、アメリカと仲良くなっちゃ困るよ、世界の企業、イランはそんな経済規模大きくないです
、はい
はい、
なんかあんまり美しい話じゃないですよね、これって ね、
なんかね、まあ、そうなんですけど、
うんうん、
まあ、それだけあのアメリカが右向け右って言ったらみんな右を向くっていうことです、
はい
はい、あとね、はい、その基軸通貨ドルをこ
う
使用することを禁止させてるわけですよね、
はいはい、
イランがね、
はい、
今回の中央銀行はね、
うん、
この取引をやめろって言ってるの、
はい
はい、でその実際そのお金のやり取りが、
うん、
実際行われてるかどうかっていうものを、
はい、
こうチェックする機関があって、
はい、
それがあの国際銀行通信協会っていうね、スイフトっていうところで、
スイフト、
貿易資金の決済やり取りされてるんですよ、
はい、
ここでその世界中の金融機関の貿易決済がスイフトっていうところで行われてるんだけども、
はい、
まあ、そこでイランとの取引をやめろということを、ね、スイフトにアメリカ政府が圧力をかけてるわけです、
はいはいはい、
で実際に、まあ、今日の、ね、記事なんですけども、
はい、
11月7日の今日の記事ですけど、
はい、
イランの銀行を通信網から遮断すると発表したスイフトの決定は残念と、
はい、
EU が述べてるってことですね、
はい
はい、だからアメリカ政府のその圧力に、
うん、
まあ、国際銀行通信協会がですね、
はい、
屈してですね、
はい、
複数のイランの銀行を通信網から遮断すると決めたという記事です、
ね、
でそれに EU が残念だというふうに言ってるってことですね、
はいはい、
まあ、なのでもイランはそういう国際貿易ということで、
はい、
その通信網から遮断されているってこと、今回の経済制裁で、
なるほど、あのこれを聞いている人たちがね、
はい、
あの、
はい、
こうまだこういうことに関してもぼやっとしてる人も聞いてるかもしれないんで、あのアメリカってほら、はい、サウジアラビアあとはべったりみたいなところあるじゃないですか、だけど、
はい、
なんでイランっていうのはこう目をつけられるんだってあたりが、その背景とかがよく分かってない人もいらっしゃると思うので、その辺のところも含めて、あ、はいはい、あの教えていただけたらなと思うんですけど、
はい、アメリカの今トランプ政権がイランを目の敵にしているわけです、
はい、
でオバマ政権は、
はい、
まあ、今回イランと、まあ、ある程度仲良くしようと、今までまあ仲悪かったんだけども、
はい、
まあ、仲良くしようという方向で動いてたんです。
オバマの時に一回歩み寄るような感じになったけど、トランプさんでまたふざけんなに戻ったと、
そういうこと
ね、うん、なるほど、はい、
まあ、ただオバマはオバマでね、
はい、
IS 国際テロ 団を育成したというのがあって、
うん、
でその IS イス、ね、テロリスト集団とイランは戦ったわけですよ、
はいはい、
だから、まあ、経済面ではあのオバマ政権は、
はい、
トランプあの イランとは仲良くをしようと、
うん、
経済制裁を緩めようということをやったわけですけども、
はい、
一方で軍事の面では、うん、IS というイランの敵の集団ですよね、
はい、
スンニ派の過激派テロリスト集団ですよね、はい、イスラムのね、でイランはシーア派ですから、
はい、
それを軍事的には大規模に支援した、でトランプは逆で、
はい、
軍事的にはもう IS への支援をやめますって言ってもうやめちゃったんですよ、
うんうん、そうですね、
だから IS は途端にバックを失ったんで、
うんうん、
あのシーア派であるそのシリア政権アサド政権、
はい、
いやイラクですね、イラクもシーア派ですけども、
はい、
そのシーア派イラクのシーア派政権に負けちゃったわけです、
はい、
途端に滅びましたよね、
はい、
でトランプ政権は軍事的には、
はい、
あのまあ、穏健派というか、
うん、
まあ、そういうイランやシーア派と戦うのはそこではやめてるわけです、
うんうんうんうん、
IS への軍事支援をやめたんだから、
はい、
うん、ところが逆に経済制裁しますっていうふ
う
に動いてるわけ、
うんうん、
だからオバマ政権とは逆なんです、
はい、
軍事的には対立はそこ IS という部分においてはやめるけども、
はい
はい、経済制裁はするっていうことです、
うんうんうん、
はい、
なるほど、じゃあ形はこう変えつつもアメリカっていう国はイランに対してはこう、はい、ちょっかいはずっと何かしら出し続けてきてるっていうことですよね。
出し続けてるってことですよね。オバマの時も当然出してたし、
はい、
まあ、トランプの時はこうより、まあ、当然だから、
うん、
オバマも IS を支援しますと言ってね、
はい、
あの軍事的にそれを公言するわけにいかないわけですよ、
うんうん、そうですよね、
経済制裁とかに関しては公言していくわけです、
はい、これ
は、うん、だからなんかオバマはすごい優しくて、はい、トランプは喧嘩をしたっていう、
うんうんうん、
見えちゃうわけだけども、うん、まあそれは味方によるっていうことになるわけ
です、うん、そうですよね、
はい、やり方が違うってことはある、
はい
はい、でまあオバマはそのトランプがね、
はい、
あの直接そのイランに対して経済制裁するって言ったのは、
はい、
やってるのは、
はい、
このユダヤロビーに対してやっぱこう、うん、アピールしてるっていうのがあるんですよね、アメリカの今中間選挙が行われてるけども、
はい、
その中間選挙 のやっぱり影響力が強いのはユダヤロビーなんで、
う
ん、アメリカ
の、ね、はい、ロビーストたちがね、うん、はい、
そう、そういった人たちの支持を得るために、
うん、
そういった対イラン経済制裁というのを発動してる、
うんうんうんうん、
それはイランとイスラエルというのは非常に仲が悪いから、
はい
はい、
なるほど、
だからイスラエルの安全を守るために、
うん、
イランというのを悪い国だから経済制裁しなきゃいけないということで、
うん、
トランプはアピールしてる、うん、そういうことを実際に行うことにな
る、まあね、トランプはですもんね、あのネタニエフとはねべたりですからね、
イスラエルの仲良しですから ね、う
ん、
で一番のイスラエルの、ね、こう支援者だって公言してるわけですから、
そうですよね、
ね、うん、であと、ね、もう一つアメリカ国内に、
はい、転送してシェアするメルマガ、前編が終わりました、いかがだったでしょうか、来週に続きます、よろしくお願いいたします。